説教本庁は滅びゆく地へと題して荒井牧師よりいただきます。
先週の礼拝の冒頭で人体の不思議のお話をさせていただいたところ、礼拝が終わってすぐに千代子さんが来まして、本のタイトルを教えてください。さすがです。いくつになっても好奇心が旺盛で、興味を持ったらパッとこうそこに飛びついていく。餌の少ない源流に住むイワナのようなんだ、まあ、私もそうなんですけれども、本は手に入ったんでしょうか。はい、先週はまたまたコロナの対応に追われた、そんな1週間でした。まあ、そんなような中で得た情報といいますか、一つの知識なんでしょうか、ですかね。それで医学の進歩ってやっぱりすごいなと改めて思ったところです。それはですね、あまり言われてないごめんなさい、あまり言われてないのは誤解をされるからかなとも思うんですが、感染をして自宅待機が解除された後、その後は PCR 検査を受けないでほしいと、しばらくの間という、そういうことでした。新型コロナに感染いたしますと、持病の悪化が懸念されたり重症化の傾向が見られるという、そういう場合はこう入院になるんですけれども、それ以外のほとんどの方は、自宅療養となっていることは皆さんご存知かと思います。で、症状としては発熱、喉の痛み、それから倦怠感、そういったものが主になるようで、無症状の方ももちろんたくさんおられます。でも息苦しいとかそういうことがなければ、特にこう保健所から早めのアプローチがあるわけでもない。酸素飽和度を測るパルスオキシメーターというのを貸し出しているとか、そんなニュースもありますが、そんなこともほとんどない。私はその例を知りません。そもそも感染が分かるとお医者さんから保健所に連絡が行きますので、そしてこう言われます。保健所から電話がかかってくるから待っててくださいと。そんなこと言われたら本当にもう今か今かと待ってるんですが、実は数日経っても電話がかかってこない。忘れられてるんだろうか、そんな心配になってまいります。で、新型コロナの相談センターみたいなところに電話をしても、風邪のような症状であると、たとえ高熱が出ているとしても市販の解熱剤で様子を見てくださいというふうに言われてしまいます。で、決してその大げさにしてほしいというわけではないんです。そうではなくて、その程度なんだったらここまでいつまでも大騒ぎしておくというか、大げさに取り扱い続けなければならない必要があるんだろうかと、だんだんそんな気持ちにもなってくるんです。確かに高齢の方は重症化しやすいと言われますし、若くても後遺症に苦しんでおられる方はいる。警戒するに越したことはないんです。でも薬もだんだんできつつあると、感染に近づいているようなニュースを聞きますと、もうそろそろ終わりが近づいてきてほしいなという、そんな期待感は抱きます。で、その感染者が治った後に PCR 検査を受けない方がいいといった理由ですね。で、これはウイルスが感染力をなくなる、感染力がなくなってもそのカスのようなものが残っているので、検査にそれが反応してしまうというんです。もう少し、具体的な詳しくお話をしますと、感染症といってもさまざまなものがございまして、大雑把に言うと細菌とかウイルスと言われるものが原因で私たちはその感染症を引き起こします。で、そのうち細菌と呼ばれるものは細胞を持った単細胞生物というもので、水と栄養があれば自分で分裂をして仲間を増やしていきます。すべての細菌が私たちにとって悪さをするかといえばそうではなくて、私たちはむしろいろんな細菌と共存をしている。私たちの体内にはそれこそ肌の表面にさえいろんな細菌がいると、 でそれらと共存をしているということになるんですが、まあ、その中で、まあ、力をつけるとあまりよろしくない好ましくない細菌が急激に何かの理由で増えると私たちの人体にはあまり良くない影響が出てくるわけです。でそれに対してウイルスというのは細菌よりもさらに小さい、まあ、細菌の50分の1程度と言われるそうですが、そんな小さいもので実は細胞を持っていないというんです。細胞を持ってないということは生物と言えないんでしょうかね。必ず誰かのどこかの細胞に潜り込んでその細胞を利用して自分のコピーを作っていくという、これがウイルスというものなんだそうです。ですからウイルスっていうのは水や栄養があってもそれ自体単体では生きることができないと言いますか、増えることができない。で厄介なのはこのウイルスというのは自分のコピーを作るために利用した細胞を出ていくときに破壊してしまう、殺してしまう、これが厄介な点でございます。つまり増殖したウイルスは隣近所の細胞に散らばってさらに増殖していくわけですが、自分を増やしてくれた家となった細胞を殺しちゃう。新型コロナウイルスの初期の方はこれを肺の奥の奥の方で行っていたようで、なのでみんなが肺を患い呼吸困難に陥って命を落とす方が多かったということになります。ところがその宿主、まあ、自分の家とした、この場合は人間にしましょうか、人間を殺してしまうとやがて自分も増殖することができなくなってしまいます。そこでウイルスは増殖のパターンを徐々に変えていく、それが、まあ、変異というものだと。で最新型のオミクロンというのは喉のあたりで増殖するようになっていると言われます、まあ、そうすれば奥の深く深くまでいかないので、もうさっさと感染してさっさと増殖してさっさと外に散らばっていくということができる。その代わり人間の方も重症化はしにくくなる、つまり宿主である人間も殺しにくい、まあ、ウイルスはこうやって形を変えながら生き残りをこう探っていくという、なんだかすごいシステムになっているわけです。で人体で増殖したウイルスはコピーをたくさん作って散らばっていきましたら役目を終えて、そのウイルスというのは不活性化すると。不活性化、まあ、生物ではないので死ぬという表現はしないそうですが、まあ、要するに死んだも同然の状態になるわけです。ところがウイルスは死んだも同然、まあ、死んでいるわけですがそのカスは残っている。そこに PCR 検査は反応して陽性という結果が出てしまうんだそうです。そうすると、自宅隔離を解除された後に、まあ、PCR 検査を受けるとまた陽性になっちゃう。自分はもうこれ以上悪くならない、人に感染させる力もない、あるいは極めて弱い、だけれども陽性の反応が出ちゃう。保健所は陽性の反応が出たら対応しなきゃいけなくなる、陽性患者として対応しなきゃいけない、結果的に検査はしないでほしいということのようです。まあよくぞここまで解明するなと本当に感心をいたしました。しかもこの短期間です。まあなんか生物の授業みたいなことになってしまったんですが、こういう仕組みを知れば知るほど本当に人間を含めてあらゆる生き物が、まあ、植物なども含めてそうじゃないものも含めて生きているということの不思議、これを思わずにいられません。解明する現代医学あるいは科学、その力もすごいと思うんですが、それでもこの複雑なその変異のことなども含めて短期間でこれを行っていく、そういうふうに変わっていくっていうのはまさに神秘であります。先週もお話ししましたが、創造主である神様のなさること、これを人間が解明しようなんていうのは結局無理なんだなというふうに思い知らされるんです。 まあ、もちろん少しずつ分かるところはあるんでしょう。でもそのスピードに全くついていっていないし、その全てをもちろん分かるわけではありません。ですからキリストの十字架の死による罪の贖いというこの福音についても、私たちがいくら説明しようとしてもこの世の知恵によっては到底説明しきれない、人間の知恵によってはその恵みそのものを悟り得ないということを私たちは知らなければならないと、そのように言われているように思います。使徒パウロは3度にわたって異邦人世界への宣教旅行に出かけたことが知られています。その行く先々の町で福音を述べ伝えていくわけですが、使徒言行録の17章によりますと、パウロはコリントへ入る前にアテネに立ち寄っております。そこで福音を述べ伝えるんですが、アテネには哲学者がたくさんいて、パウロが語る福音はすんなり受け入れられなかった様子というのが描かれています。要するに御言葉を聞く者たちに素直さが欠けていたと言ったら言い過ぎなんでしょうか、偏見かもしれませんが、特にこの死者の復活ということについては相手にされず嘲笑されたという様子も描かれています。ただパウロの前に立ちはだかったといいますか、まあ、その話を正面から聞いていたのは哲学者たちのようで、パウロが語ることを最初から受け付けないという、そういう態度ではなかったようです。むしろ新しい宗教的な教えだと、そういうふうなことを言ったりしながら、ならばそれはどんな教えなのかということに興味を持って、どうして人間は救われると言っているのか、その理屈を追求しようとしていた様子がわかります。彼らは議会にパウロを呼び出してキリストの福音について説明をさせました。パウロはそこで語る機会を得たんです。しかし結果的にアテネの哲学者たちはパウロの語る福音を受け入れませんでした。なるほど、彼らは自分たちが考えに考えて一つの答えを導き出そうとするのでありますから、あくまでも自分たちの知恵、この世の知恵で理解できる範囲の中で、そのことに基づいて答えを見出そうといたします。だとすると、この世の知恵ではなく神の霊によってのみ知り得る福音というものについては到底わかるはずがない。言い方を変えるなら、福音を理解しようと試みたけれども、この世の知恵では理解することはできなかったということになります。そして自分たちが理解しえないことに対して、彼らは自分たちの知恵が足りなかったなどという、そういう謙遜な思いになるのではなくて、ありえないことであるとか、証明できないことであるとか、説明のしえないことであるとか、あくまでも相手方の語る内容がおかしいという立場を取っていくんです。まあ、こうなるともはやそのような者たちに構っている時間はもったいないということになったんでしょうか。パウロはアテネでの宣教を早々に切り上げてコリントに向かいます。もちろんアテネで全く収穫がなかったわけではありません。福音を喜んで受け入れた人たちもいたようです。で、そんなことがあって、後にやってきたパウロ、コリントでありましたが、コリントでは徐々に福音は受け入れられて集会ができてまいります。そこで問われるのは、福音をいかに受け入れるかということでありました。十字架に挙げられたナザレのイエスという人が汚れのない神の子羊として生贄のように十字架に挙げられた、そしてその流された血で私たちの罪をあがなってくださった、清めてくださった、そのような話を聞いて、どのようにしてこれを素直に聞いていくことができたんだろうか、そのようなことを想像いたします。 突然やってきた異邦人のパウロが何やら信じがたい、信じたこともないような神様の話をしている。数々の奇跡の物語、十字架の出来事、その後復活したとまで言い出した。この信じがたい話をどのようにして受け入れていったんでしょうか。これは現代でも同じでありましょう。この世の知恵によっては到底受け入れることのできないような話の数々です。そしてまた計り知ることのできない恵みでもあります。ですから福音を信じる者は神様の知恵によってこれを知るようになるとしか言いようがないんです。これはまさに霊の働きであります。その霊の働きそのものがこの世の知恵では計り知ることができない神秘であります。私たちにそれを説明することはできないと言ってもいいでしょう。それでも霊とは何なんだ、探ってみたくなるのは人間の浅はかな知恵なのかもしれません。素直に聖霊の働きを信じ受け入れることでいいのに、霊とは何なんだ、そんなことも考えてみたくなるんです。今日お読みいただいた箇所、そんな思いを抱きながら繰り返し眺めておりますと、この霊というものについて、神の霊と世の霊というような霊を区別していることがすぐに分かります。このあたりに着目してみました。そして福音については神の霊によって知ることができるのであって、世の霊では神様の恵みを知り得ないとされていることに心を留めます。世の霊、すなわち私たちが抱く知恵、思い、好奇心なども含めて私たちが持つ力、これが世の霊。神様の私たちへの思い、これが神の霊ということか。そんなことを考えてみたんです。神様の私たち被造物への思いを私たちが抱くことができるなら、受け止めることができるなら、私たちはそれがいかに豊かな私たちへの愛であるかを知ることができるでしょう。感じることができるでしょう。すなわち一人子を十字架に上げてまでこの罪をあがなってくださろうとされた神様の被造物への大きな愛に私たちは包まれているんだということを感じ、そして知るんです。この愛は世の霊、すなわち世の思い、私たちの思いによっては到底知れないものです。なぜなら、私たちは私たち自身を愛する知恵を抱いてしまいます。それはすべて隣人のものではない、思いではないんです。しかし神様の思いは私たちへの愛です。ですから、その愛に包まれているということを悟らされれば、私たちは大きな感謝とともにその愛に抱かれ続けたいとの思いを新たにしていくでありましょう。まさにこれが神様の御胸、その霊の力なのではないか、そのようなことを思いました。私たちはその愛に抱かれて幸せです。いついかなる時にもその神様の愛の中に置かれているからです。それを知るのは私たちのうちにある神様の霊の働きによるでしょう。神様の私たちへの思いを受け止め、その知恵を私たちはそこからいただくんです。その霊の働き、神様の私たちへの思いをしっかりと感じて受け止め続けたいということを私たちは願い続けます。祈り求めます。どんな時にも注がれている神様の愛と恵みを漏らさず受け止めたいと、そのように願います。これは私たちの命、私たちの命にその愛と恵みを生かす、そのような歩みを、そのような命を生きたいと改めて思うのであります。祈ります。父なる神様、この一時を感謝いたします。 これは知恵では到底知り得ない数々の愛と恵みをあなたの霊によって私たちが悟り信じ、その恵みに満たされてこれからもあなたと共に歩み続けることができますように、どうぞ一人一人の歩みに伴い、そして導いてくださいますようにお願いいたします。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように、そのためにも一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。